STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン9自己紹介3出身地村の尋ね方答え方です。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。今日もアイヌ語ラジオ講座スタートです。私勉強中の身の STB アナウンサー宮田愛子と、そして講師に茅野史郎先生をお迎えしまして、茅野智子さんと、そして川上雅史さんと一緒にお勉強を進めてまいりたいと思います。またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今北海道札幌ではライラックが咲いているんですけれども、ビラトリでは今どんな花が咲いているんでしょうか。
そうですね、ちょうどスズランの花が咲いている時期ですね今ね。
スズラン、
はい、
そうですか。どのくらいのなんて言うんでしょう、数が咲いているんでしょうか。
スズラン群生地の場所はビラトリ町の、ちょっと山奥にある豊ぬかというところのすぐ近くにありまして、15ヘクタールの広さを有しています。この15ヘクタールの広さというのはだいたい札幌ドーム3つ分の広さにあたります。
うわーすごいですね。札幌ドームだけでもかなりの広さですけど、
多分北海道随一の広さです、
はい、
それだけスズランが群生して咲いているという意味では、うん、じゃ
それを見に行くだけでも見応えがありますよね。
まあそうですね。ただこのスズランっていうのはですね、まあよく日本の日本人の表現ではまあ可憐な花であるとか美しいというような表現されるんですけども、はい、アイヌ語を見てみますとね、実はセタプクサというふうに言うんですね、
はい、
スズランのこと
セタプクサ、はい、
でプクサというのは春にもちょっとお話ししましたけど行者ニンニクと言いまして、
ね、はい、
そのプクサにそっくりなんですよ葉っぱが。実はスズランの葉っぱが
それで
犬の行者ニンニクというふうに名前がついてまして、アイヌ語ではセタプクサで、まあ、日本語ではスズラン。スズランっていうのは決して役立つものではないという捉え方をしてるんです。でスズランっていうのは毒ありますからね、あれ食べるとちょっと人間でも中毒を起こすと思うんですよね。
そうです ね。
だから多分アイヌ語のつけた意味はそのものを見て食べられるものと食べられないものを区別するため のネーミングというか、それと自然のその観察力とかその盗撮力というそういうものが優れていたということの証ではないかな。まあビラトリ町のそのスズラン鑑賞会の方にもですね6月1日から10日までやっておりますので、ぜひぜひいらしてください。
はい、行きたいなと思った場合はどこに問い合わせればいいでしょうか。
ビラトリ観光協会、これはビラトリ町役場で事務局ありますので、01457-2221番ですね、
うん、
これがビラトリ町役場ですので、ビラトリ観光協会というふうに問い合わせいただくときちっと丁寧に教えてくれると思います。
それではお勉強を始めてまいります。今日はレッスン9自己紹介3出身地村の尋ね方答え方です。テキストをお持ちの方は20ページをお開きください。それではまず例文です。
はい、それでは発音をやってみます。まず私が2度発音いたします。その後皆さんで一緒にやってみたいと思います。まず1つ目の例文ですが、あなたの村は何と言いますかというアイヌ語ですね。アコタヌフマクアエー、アコタヌフマクアエー。じゃあ練習の方をやります。アコタヌフマクアエ
ー、アコタヌフマクアエ
ー、アコタヌフマクアエ
ー、アコタヌフマクアエー。
はい、これに対する答えですね、まあ、私の住んでいる村は二部谷と言います、まあ、私茅野史郎も二部谷に住んでおりますので、もし私が聞かれて答えるとすればこのような答えになります。それではやります。二度まず私は発音します。私の村は二部谷と言います。二つの風の谷と書きますけれども、クコタヌフニプタイセコロアエ、クコタヌフニプタイセコロアエ。 それでは練習したいと思います。皆さん3人とも二分谷に住んでいるという前提ですけれども、私の村は二分谷と言います。クコタヌフニプタイセコロアエ、
クコタヌフニプタイセコロアエ、
クコタヌフニプタイセコロアエ、
クコタヌフニプタイセコロアエ。
はい、この言い方ですけど、家というやつだけはちょっと注意して発音していただきたいと思います。
この家という発音に注意というのはどういうことでしょうか。
そうですね、はい、テキストをお持ちの方はですね、20ページの1行目見ていただくとわかると思うんですが、大文字の、まあ、カタカナの表記の場合ですけども、大文字のイですね、そして小文字のエって書いてます。普通日本語で読むと家って言うと思うんですけども、アイヌ語の場合これ一文字で発音するんですね。家というふうに発音するんです。それでは例文の2つ目に行きます、君の村は何というのと、まあ、先ほどはあなたの村ということで丁寧な言い方でした。これはちょっと同輩または年下の人に聞くような時ですね。君の村は何というの、私は二度発音いたします。その後皆さん発音していただきます。エコタヌフマックアエー、エコタヌフマックアエー。はい、それでは、皆さん一緒に発音していただきたいと思います。君の村は何というのという方ですね、ちょっと後ろを尻上がりに発音していただくと、その質問している感じがよく出ると思います。はい、それではやってみます。エコタヌフマックアエー、
エコタヌフマッカエ、
エコタヌフマッカエ、
エコタヌフマッカエ。
はい、よくできたと思います。それで答えの方ですけれども、先ほどの例文の答えと全く同じです。私の村は二分谷と言います。それでは私まだ二度発音いたします。クコタヌフニプタイセコロアエ、クコタヌフニプタイセコロアエ。はい、それでは皆さんやっていただきます。私の村は二分谷と言います。クコタヌフニプタイセコロアエ、
クコタヌフニプタイセコロアエ、
クコタヌフニプタイセコロアエ、
クコタヌフニプタイセコロアエ。
それでは単語のお勉強です。
はい、それでは発音をしてみます。テキストをお持ちの方は2行目の方からいきます。家、
家、
家、
家。
何々を言う、何々を話すという意味の他動詞です。
はい、それでは2つ飛ばしまして5行目になりますが、コタヌフ、
コタヌフ、
コタヌフ、
コタヌフ。
何々の集落、何々の村という意味の名詞、所属形です。
その次の段ですけども、セコロ、
セコロ、
セコロ、
セコロ。
何々というという意味の副詞、接続詞です。
次の単語ですが、マッ、
マッ、
マッ、
マッ。
どうという意味の疑問副詞です。テキストの単語の下にですね、ビラトリ町内のアイヌ語地名が書かれています。これも発音を先生に教えていただきたいと思います。
はい、それではまず一つ目やってみます。ピラウトゥル、
ピラウトゥル、
ピラウトゥル、
ピラウトゥル。
これはビラトリ本町の地名のことですね。
はい、それでは二つ目いきます。オサッナイ、
オサッナイ、
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 おさちないです。
はい、三つ目いきます。匂い、
匂い、
匂い、
匂い。
これはビタトリ町内の匂いのことです。
はい、四つ目いきます。ニナ、
ニナ、
ニナ、
ニナ、ニナ。
これはニナです。
はい、五つ目、五番目ですね。ヌプキペ、
ヌプキペ、
ヌプキペ、
ヌプキペ。
抜き別です。
それでは6番目に行きます。スムンコ、
スムンコ、
スムンコ、
スムンコ。
四雲骨です。代わってアイヌ語の解説です。
アコタヌフとエコタヌフの違いはレッスン7の解説で、アとエの違いを説明した通り、あなた様の村と君の村くらいの差があります。またマックアエというアイヌ語は便利な言葉で、様々な場面で使うことができます。あるものを指しながら、アイヌイタックアニマッカイエと言えば、そのもののアイヌ語名を尋ねることができます。 このマックアエは応用の聞く言葉です。
うん、続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、それではアイヌのなぞなぞの9番目をやりたいと思います。まずアイヌ語でですね、なぞなぞをまず出します。まず読みますね。ランマエトセセッカコロアンペヘマンタアン、ランマエトセセッカコロアンペヘマンタアン、まあ、これは日本語ではですね、いつも花をあぶってばかりいるものなーに、この花というのは顔についてる花ですね、あの口の上にある花ですね、いつも花をあぶってばかりいるものなーにという問題なんですけども、宮田さんわかりますかこれ。
いやー、今回こそはと思いいろいろ考えたんですが、花をあぶっている、
はい、
花が赤い人、
赤い
人赤花のトナカイ、
トナカイ、はい、まあ、ちょっと答えとしては遠いかったですけども発想はまあ良かったですね。これはですね、答えをまず言います。アイヌ語の方でまず言いますが、これはスワッというんですね。で、日本語では何かというとロカニです。で、ロカニというのはまあ、アイヌの住居というのは、なんちゅうんだろう、炉が切ってありましてね、そこで火を焚いてるわけですね、薪を燃やしてるわけです。で、その薪を使っていろいろ煮炊きをするわけですね。その時に鍋をかけるカギ、
はい、
これが実は炉カギなんですね。ですからこれはいつも火のそばに、鍋がかかっていない時はもうぶら下がった状態で取り外しが効かないようになってるんですよ。ですからもうそれは常にいろりの上にぶら下がってるわけです。ですからいつもいつも花炙りしてるものなーにというのは、実はロカギも人間と同じように生きたものというふうに考えていて、そのロカギの、まあ、一番先端の部分を花というふうになぞらえてですね。
でも鍋そのものではなくて、それを吊るしているものにすらもこうやって注目するっていう、やっぱりこの着眼点といいますか、すごいなと思いますね。
そうですよね、だからロカギに花なんてあるのかなと思いますよね。
それがまた人に例えるっていうところね。
そうそうそう、だから例えてやっぱり言ってるんですね。
いや、想像力が豊かですよね。
まあ毎日火に炙られているロカギの方は大変だと思います、
ね、そうですね
炭化しちゃいますよね
では今日のお勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン10、自己紹介4、父親の名前を言う場合のお勉強です。
スイウヌからアンロー。
スイウヌからアンロー。